スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、最後にお伝えします、
うん、はい、はい、ワクワクしていいんですね。何でしょう、はい、どうぞ。
今日はですね、はい、僕がですね、大学の時に親友がね、うん、まあ3人いたんですね、
はい、
で一人がですね、うん、谷本くん、
谷本くん、はい、なんか番組の名前谷本くんを聞きますね。
谷本くん、はい、うんうん、でその谷本くんとですね、大学の時に中国に旅したんですよ。
へー、うん、
でその谷本くんがですね、僕を裏切ったんですよね。
いきなり
裏切ったんですよ。
こういうみんなに伝えれる場所で何を言いたいんでしょうかね。谷本くん、
彼と僕はですね、うん、まあ、非常に暗くてですね、彼女ができない連盟を組んでたんですよ。
あの非常にの後になんかね、似ててとかかと、その非常に暗いんですね。
2人ともやっぱり、うん、そのなかなか彼女ができないね、
うん、
でうちらだけは彼女できないままでいようね的な、うんうん、彼女できなくても2人で友達ね、うん、2人とも少ないけど2人だけは、うん、なんか裏切って自分だけ彼女できて幸せになるとか、うん、そういうのなしでいこうね的な、
それ嫌な連盟ですね。抜け駆けするなと、本当に1人だけ行くなんて絶対許さない。
そうそう、薩長同盟が結ばれたんですよ。僕と谷本君の間に
その強いなんかつながりの意味って、そんなとこに抜け駆けするなって意味ですよね。
そうそう、抜け駆け、お前勝手に彼女だけ作ってね、うん、その一人だけ幸せになって置いていかないでねっていう、うんうん、薩長同盟を組んだんですね。
組んだんですね、はい、
で二人で薩長同盟組んでる中ですから、もう僕はその大学時代ほぼ友達は一緒に遊びに行ってたのは谷本くんがメインだったので、本当に彼の家にはよく一緒に行って、もうお互い女友達とかもいませんから、もう二人でいつも二人で谷本くんのところに原付で行って、二人で夜朝まで映画を見てるっていう。
だから彼女できないじゃないですか。
それが、ね、僕の青春時代だったんですよ。谷本くんね、相原っていう場所に、神奈川県の相原っていう場所に住んでて、僕は八王子なのでバイクでね行って、朝まで、でもやっぱり一人でね土日過ごすってすっごい寂しいんですよ。
そう、今日も予定がないなと、
すごい寂しいから、うんうん、谷本くんがちょっといない時は、うん、僕はもう朝まで映画館行ってね、うん、映画を何本も朝まで 2,3 本見て朝まで過ごすっていう日々。
まさにそこが恋人同士みたい。
一人でね映画見てる、ね、一人で映画見てるか、もしくは谷本くん家に行ってビデオで映画見るかっていうね日々だったんですよ。でだからその谷本くんと出かけるっていうのも谷本くんぐらいしかいないから、うん、谷本くんと中国旅行をね、うん、約束してたんですよ。
また渋いところに、
そうそうそう、いやで中国から中国地域からモンゴルに入ってね、はい、内モンゴルに入ってモンゴルの、ね、草原をまで走ったりとか、
うんうん、
彼女できない者同士でモンゴルの大草原を馬で走ろう的なね、
さっそうと男2人、
そうそうそう、
なんかなびいてる風がなんか違う、
別に2人とも男が好きなわけじゃないんですよ。仕方なく、彼女ができないから仕方なくもう旅行こうって、うん、モンゴルの大草原旅行こうっていう感じだったんですよ、
はい、
そうしたら、うん、谷本くんが直前に彼女ができちゃったんですよ。
その その時間はいつ作ったんだみたいな、どうやってですかね。だってほとんど一緒にいるのに。
確かね、アルバイトしてる、コンビニで彼はアルバイトしてたんだけど、うんうん、そのアルバイトの、うん、同じそのアルバイト仲間の、うんうん、そのすごい可愛い彼女ができたんですよ。
それは大裏切りですね。
すごいショックで、しかも彼が言うひどいところは、
ひどい
中国で旅してる時にもうラブラブだから国際電話とかしちゃうんですよ。
俺が目の前に
同じ部屋なのに同じ部屋なのに彼もラブラブだからもう当時の国際電話めちゃめちゃ高いんですよ、
う
ん、
すごいと思う。恐ろしい。
でも恐ろしいほど高いんだけど、うんうん、恋ってもっと恐ろしいんだ。
そうですね。
恋ってもっと恐ろしくて、はい、そう、金銭感覚が分からなくなってて
全くなくなる。
ついに谷本君は、うんうんうん、旅のお金がなくなって部屋に泊まれなくなってで俺がやっぱり出すからどっちで俺の金も尽きたんですよ。そのある日ものすごい金額を請求されてひょっとしたらぼったくられてたかもしれないんだけど、ものすごいもう谷本くん一人で払えなくなって、俺ももう払ギリギリ払ったらもうあと2日間ホテルないっていう状況で追い込まれちゃったんですよ。
電話代で使い果たしたんですかね。
もう2日間宿泊するとこないっていう。
帰れないじゃん。そう、
それで。そうなんですよ。しかもね、うん、当時中国ってその僕ら旅人はなんかそんなに、うん、その現地の安いところに泊まれなくて、うん、外国旅行者のホテルみたいなところしか当時ね、うん、泊まれなかったので、うん、はい、比較的そこそこ値段するんですよ、うん、でそんなにすごい安いところってなくて、うん、もう心の中でお前がラブラブしてるからなって
と思いながらも言ってない。
あのね、すっごい不機嫌、そう言わなかったけどもうすっごい僕不機嫌になってますよ、
ね、不機嫌な理由は2つですよね、うん、そのお金がなくなってってることとラブラブしてることですよね。
いや、もうラブラブしてることだけですよお前ばっかりラブラブしてて、ってそれでこんな金がなくなってんだって
言ってうわーって、
もうこうあんなにね、うん、人を憎んだのは初めてですね
それはなんかこう最悪の空気感が漂ってますよね。しかも男二人で出かけた日本じゃないところでその空気感お前って、
そうそうそう、でもね、でね、恨んでる時って恨んでる時って事件を引き寄せるんですよ。
本当ですか。事件を
もう泊まるとこなくなっちゃったから、はいはいはい、海で二人で寝てたんですよ。もうお前はお前のせいだみたいなもう泊まるとこない海で、ね、海で寝てたんですよ、うんうん、そしたら裸の上半身裸のすごい屈強な男の人に絡まれちゃってやばいって言って二人で海全力で走って逃げたんですよ。
どう見ても二人はその立派な体じゃない感じ。
そう、
細い戦える感じじゃない。
戦えないその
草食系の、
うん、もう2人で全力で逃げたんですよ、はい、でもね捕まっちゃったんですよ、
大ピンチ。ちょっと
で捕まっちゃってなんかボロボロのね小屋に連れ込まれちゃったんですよ。
怖い
で行ったら仲間がいたんですよ小屋にも。もう大ピンチなんですよ。
もうダメじゃないですかそれ。
そうなんですよ。でもうこれ大ピンチになって、うんうん、でもその小屋にその服がその干してあって、うん、干してあってっていうかかかってあって、うん、それ警官の制服だったんですよ、うん、でその僕らが捕まったと思った人たちって、うんうん、海辺の警備してる警察官だったんですよで怪しいのは俺たちだったんだっていうあ、犯人は俺たちだったんだみたいなのがそこでわかるわけですよ。
もう逃げたの追いかけている方も向こうの目からするとこいつとは逃しちゃいけないと思って追っかけてるんですもんね。怪しい
その海からやってきた不審人物、不審な外国人みたいな怪しいのは俺たちだったわけですよ ね、
ね、向こうも必死ですよね。
海から不法潜入してきた2人のね、うん、その刺客みたいな感じだったわけですよ、うちら。
それは真剣になりますね。
刺客っていうかね、ただ単に、うん、ラブラブな人を恨んでるね
仲悪くなっている。そうそうそう、大学生2人。
そうそうそうでもめっちゃ疑われて、うん、もうこう中国語喋れないし英語もなんか喋れなかったから、うん、彼らは、うん、もう あの漢字の筆談なんですよ、
うんうんうん
うん、僕ら金なし日本人って漢字で書いて本当の漢字のやり取りで漢字だけは頼りなんですよ。で漢字やるとねちょっと向こうも分かるのね。言葉で英語っぽく言っても分からないんだけど、まあ、もちろんうちらも中国語喋れないし、でその漢字の筆談でうちらはその信頼満点みたいな感じで日本人
日本人正直みたいな、
そう金なし日本人学生みたいな書いて、
ね、悪い人いないとか
そうそうそう、でもこいつは彼女ができたみたいな、
あ そんなこと
は全然それは書いてないけど
それいらない、警察としていらない、
それ書いてないんだけどあの
そんな、
そうそうそう、でまあ最終的にね、まあ、うん、無事釈放されて、でもうでも泊まるとこないから、うんうん、その、まあ、その日はね、その、まあ、朝まで、なんとか頑張って、うん、で次の日はもう、ね、もう眠くなるから、その結構いいホテルのロビーでずっとなんか打ち合わせしてる風の、客を装って打ち合わせしてるんだけど疲れ果てて寝ちゃったところをつまみ出されたみたいな
最初からそれなんか見えてますよね、そうそうきっとね、ホテルの人も、まあ、そう言ってもお客様の可能性があるから
つまみ出されたんだけど、うん、お願いしますって、もうお金がないんで泊まらせてくださいって言ったらね、ロビーでね、最終的に、うん、まあ、その寝ることはできない、うん、まあ、なんていうか座りながら、うん、もう首をうなだれて寝て朝まで過ごすっていうのを、ね、
優しい、
させてくれたね、うん、まあ、それでなんとか2日しのいでね帰ってきたんですけどね。
あ、谷本くんが、ね、うん、彼女を作ったばっかりに、
そうそうそう、
すごい、
でまあその後ね、僕も大学3年になると彼女ができますから、和解してね、もうハッピー同士で一番の大親友ですからハッピー同士になってしまえばもう大親友ですから、
そうですね、お互い感知しないで大丈夫、
そうそうそう、大親友です、
お前ばかりってことはなく、
唯一の友達ですから。でそので、今日のね話は何を言いたいかというと、何を言いたいかというと、僕ね満天の星空を、
はいはい、
モンゴルでね、うん、馬で駆け巡ったりしてるんですよ。
おー、かっこいい。
でもそっからね何十年か経つと、うんうん、そういう思い出って一切あんまり心残ってなくて、うんうん、谷本くんとあん時すごいもうなんか楽しかった、なんだかんだ言って楽しかったなっていう、あれしか覚えてないんですよ、ほぼ満天のモンゴルの大草原を馬で走った、うん、あの記憶はどこに行ったのっていうぐらい、どこに行ったんですかっていうぐらいほぼ記憶がないんですよ、
ね、今初めて聞きましたもん。
そう、記憶ねほぼないんですよ。で中国とかね、そのモンゴルの楽しかった思い出とか、うん、楽しかったんだけど、うん、ほぼほぼ記憶がなくて、うん、その大学の時の旅、うん、その旅の記憶って、うん、この今話したことだけ強烈に覚えてるんですよ、うん、
追いかけられたとか、
そ
う、恨んだとか、
どんな海だったかまではっきり覚えててで、そのこれね、その長谷倉さんがね、はい、長谷倉みゆきさんっていう画家でね、うん、起きることは全部丸っていう本を一緒に境地を書いた、
うん、
長谷倉さんがその旅に行くときに、うん、最高級のホテルを予約するときに、うん、最低のホテルもね、うん、その一緒に泊まることが多いそうなんです、うん、でそれはその最低のホテルでも楽しめる自分でいたい、
うん、
最高の体験と最悪でも楽しめる自分でいたいっていうのが、うん、その長谷倉さんのね思い出だから、最悪のホテルもね、うん、結構泊まったりするときあるそうなんです、
ね、言い切りますけどね。
だ、最悪のホテルってドアを開けたらもうものすごいネズミが走ってったりとかねでいろんな事件も起きるわけですよ
怖い。
でも僕の旅もそうだったけど振り返った時に最悪な思い出がすごい楽しい思い出に変わるってことが多々あるんですよね。でその今日のね名言はね、プレゼントしたい名言は、人生は思い出作りっていうことなんです。で思い出作りってなった時に、思い通りにいかなかった時や不運な時やね、苦しかった時やハプニングが起きた時ほど、実は最後振り返った時のネタになる思い出になってるので、そので、最後人生っていうのはどんな思い出を持って帰るかだけなんですよね。お金も持って帰れないしね、 お金を貯めて買ったルイ・ヴィトンのバッグとかも持って帰れないんです、うんうんうん、頑張って買った車もね、うんうん、持って帰れないし、うん、頑張って建てた一軒家も持って帰れないんですよね、うん、で持って帰れるのは思い出だけなので、うん、その本当になんていうのかな、ハプニングこそすっごい思い出で、うん、だから実はハピネスの語源ってハプニングなんですね。ハプニングからハピネスっていう幸せって来てるんだけど、はい、ハプニングこそハピネスの語源であり、うん、そしてそのいろんなね苦しいこと悲しいこと辛いことってハプニング起きるけど、うん、それは最高のネタとして思い出としてね、うん、今日は残るんだっていうことをね、うん、シェアして終わりたいと思います。
谷本くんのおかげですね。いい話になりましたね。本当にあれだけ恨んだことすら本当に最後ごとごとしてますけどこういうことですか。
そうですね、
ハプニングね、
はいはい、というわけでね、
はい
はい、また来週聞いてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。どんな時